先週のさ、火曜日なんだけど、まあ、急にさ、一本の電話がね、鳴りまして。で、まあ、誰からの電話なんだって話なんだけど、そう、誰だと思いますか？ね、もちろん女ではないですよ。ね、親でもないですよ。ね、友達でもないですよ。ね。まあ、残念ながらさ、職場の、ね、まあ、お店の店長ですよ。店長からの電話でさ、何かなーと思って出るわけで、まあたまにあるのよ。5月ね、ずっとお仕事お休みというかね、自宅待機ではあるんだけども、まあそれまでね、私の方である程度受け持っていたお客さんとかがいるからさ、そのお客さんの件どうなってるとかさ、そういう話があったりとか、この辺ってどうなってんのとかって言われて、あー、ここのお客さんは今こういう状態ですよーつってね、あとお任せしますってお願いしますつってね、まあそんな話したりとかはあるんだけど、で、まあちょいちょいあるから、またなんかあんのかなと思って、で、まあ電話ね出れなかったからさ、こっちから折り返ししたわけ。で、先ほどお電話いただいたんですけどもって何かありましたかって聞いたわけ。そしたらさ、てっきりねそういうなんかお客さんの話かなと思って電話したんだけどさ。なんかね、ちょっとね、やだななんて思いながらさ、お客さんのやつとかもう覚えてないよと思って。ねえ、2週間ぐらい経っちゃったらさ、もうその、なんか、お客さんの話とかもよくわかんなくなっちゃうじゃん。記憶もね、おぼろげだからさ。ここでね、何も資料ない中で喋ったりもできないけどななんて思いながらさ、折り返し電話して。で、ねえ、何ですかって聞いたら、いや、実は、なんだ実はって。急な話なんだけど、なんだ急な話ってと。で、この日、火曜日ですよ。で、木曜日から、仕事を、再開することになりまして、そのね、自宅待機だったわけ、5月から。で、それが、解消されますと。また、木曜日から、仕事を再開になりますと。いう連絡が来ましてね。なるほど、と思って。いや、5月いっぱい休みの気持ちでいたから、今そのタイミングで言われてもね、5月も中盤のところで言われてもさ、そんな気持ちは出来上がらないぞって思いながらもさ、でもね、まあ、仕事再開って言われたらさ、行くしかないじゃない。大丈夫って言われてさ、大丈夫です。まあ再開って言うんだったらもう再開ですもんね。はいっつって、木曜日からですねっつって、わかりましたっつって電話切ったんだけどさ、マジかーと思って。だってね、こちとらさ、もちろん5月ね、もう全部休みだっていう気持ちでもあるし、さらにね、私は5月いっぱいで。お仕事を辞めようと思ってますってことももう伝えてるわけじゃん。だから、もうダブルなわけ。もう確実に、5月の、その、仕事のお休みの期間終わったら、それで、もう終わりと。ね、仕事にはもう二度と行かない。職場には行かない。っていう体で、いましたからね。それがさ、急にですよ。職場復帰なわけじゃないですか。いやー、どうしようと思って、そんな気持ち今から復活できませんけどもって思いながら、で復活したらどうやって今度仕事していけばいいんだろうとか思って、もうする気なくなってたからさ、全く、いや参ったなーと思って。だから火曜日そんな話されて、それでね、次の日水曜日、ラストの休日ですよ。全く休めないよね、気持ちは。仕事かーっていう気持ち。まあ、火曜日もらった瞬間からだよね。火曜日もらった瞬間からもう仕事かよーっつって。で、水曜日も仕事かよーっつって。で、もう全く、なんか、最後の休みというかね、を満喫するわけでもなくさ。あーつって仕事のことばっかり考えちゃって、 仕事復帰したらどうやって仕事しようとかね、またあの日々が待ってるのかとかね、いろいろと、まあそんな悪い日々じゃないんだけどさ、でもねやっぱりなんだかんだ残業とかねしちゃうしさ、仕事終わんないし、あとお客さん対応とかもさ、結構俺もね抱えてたからさ、ああいうのがまたねやってくるのかと思って、どうしようと思って、もう行く気なかったのにっつって、でそんなことを思ってたらね、すぐに2日間ぐらい過ぎちゃって、で木曜日やってきちゃって、で、もうその日もねちゃんと朝9時からですよ、出社して、で、まもちろんね私一番乗りですから、だいたい一番乗りね、遅刻しないからね基本的にね、あの今の職場だとね、偉いね、まあ、当たり前なんだけどもね、でそんなんで一番乗りです。で、あ、お久しぶりです、おはようございますつってね、急な話であれだあれだけどつってね、今日からまたちょっとねよろしくねって言われて、はいつって頑張りますつって言ってさ、でまた仕事が再開しまして、で気がつけばね、木金土とまず3連勤しまして、で日曜日休みで今日ね、またお仕事あって、で月曜日ねお仕事ございました。でもちろん明日も仕事ありますし、いつも通りね水曜日日曜日休みという感じのシフトにねしてもらって、まあそんな感じなんだけどさ、まあ仕事復帰して初日ですよ、初日から残業するっていうね、変わんねえなーと思って。いや、昨日までね、その5月の初めからさ、その昨日までっていうかね、その要は半月ぐらい俺がいなくてもやれてたわけじゃん、回ってたわけじゃん、まあ他のねスタッフもいなかったわけだし、なのになんで前日まで回ってたことが、俺が復帰したら俺が残業するぐらいまで仕事量が増えんのみたいなところではあるんだけどさ、なんだろうかって思うんだけどさ、ね、別に俺いなかったらいなかったで回るんだからさ、俺残業することなくないみたいな、むしろ俺することなくてどうしようっていう感じでもね、おかしくないよねっていう状況なはずなのに、うん、なぜか俺がね復帰するとね、俺んところに結構仕事来るんだよね、新しい仕事がね。だからお客さん対応とかもさ、新規のお客さんとかさ、ね、ガンガン来るわけじゃん。まあそうだよなぁと思って。まあお店開けばそうなるわなぁと思って。で、それをね、引いちゃうんだよね、俺もね。なんだろう、電話とかもさ、普通の電話だったらさ、なんでもないじゃない。電話出て、で、ね、あーだこうだ言ってさ、はい、じゃあ、またお願いしますね、ガチャ、みたいな感じだけどさ、俺が出る電話に限って、話がどんどん発展してって、会社的にはもちろんいいんだよ。プラスの話だから。契約とか申し込みとかそういう話になってくるんだけどさ。で復帰初日にさ、そういうお客さん対応がさ、いくつか入ってくるわけじゃん。俺もね、引きがいいというか、引きが悪いというかね、会社的には引きがいいんだけどさ。俺的にはキャパが足りねえわけだからさ、引きが悪いなって思ったりとかして。で、初日から2時間ぐらい残業するっていうね。まあそんな感じだったけどもね。まあそこからはいいですよ。そこからは、俺はもう、ね、辞めるんだと。俺はもう辞める人間だし、ね、事務員だと。いうことを、心にね、強く思いまして。定時で上がるぞって思って。で、その次の日から、定時で、上がってます。もう、定時で上がるおじさんになってるね、完全にね。だから金曜、土曜、定時上がり。そして今日の月曜も定時上がり。すごいね、と思って。でも、必要だったのかなって今となってはちょっと思ってる。もうね、辞めるの前提で働いてるからあれなんだけど、この人は定時で帰る事務員のおじさんなんだっていう認識に全員がなってれば、そりゃ定時よりもちょっと前ぐらいに振ってこないよね、仕事をね。でも やっぱ定時で帰らないおじさんだっていう認識になっちゃってたら、それ仕事振ってくるよね。っていうこと?とか。あとお昼とかもさ、俺1時間とかお昼あんま行かなかったわけね。まあ基本的に行かなかったりとか行ってもちょっと行って帰ってくるとかだったんだけど、これもさ、良くなかったなと思って。まあお昼行ってる場合じゃねえと。お昼行ってたら仕事終わんねえだろ定時までにって思うから仕事、ねえ、お昼行かなかったりもあったけど。でも、お昼行かないってなった時に、じゃあ1時間職場にいるわけじゃない。余分に。そうするとさ、その間ね、手持ちの仕事だけをできるんだったら別だよ。だけど、仕事振られたりとか、まあ、電話が来たりとか、お客さん対応入ったりとか、いろいろその1時間の間でさ、仕事が増えちゃうんだよ逆にね。仕事をね、少しでもこなそうと思って、で1時間多く職場にいるはずなのに、その1時間で仕事が増えてっちゃうっていうね、逆に。だからお昼行った方が仕事少なくなるんだよねっていうことに気づいて、しかもリフレッシュできるしね。だからこの2つ、仕事の仕方としてキャパ多くなっちゃってどうにもなんねえと。お昼も行かずにで残業もしてなんとか毎日やりくりしてるっていう人もしいたら、こういうスパイラルに陥ってる可能性あるよってこと。なので二つ、もしお昼行かないで頑張ってて残業して頑張ってる人いたら、お昼行きなさい。一時間まるまる。その方が、仕事量が減る。仕事が増えない。だって、その一時間抜けてる間に、いろんな仕事来るんだもん。職場には。だから、もうその一時間抜けて、他の人に仕事をね、お任せするっていう時間を作る。そして、残業しない。残業するっていうのがもう慢性化しちゃうと、もう仕事振られるから。18時とか19時が定時だったらさ、ね、じゃあ19時定時だとしようよ。その時に、あいついつも20時、21時ぐらいまで残業してるし、と思って。じゃあ、18時半ぐらいに仕事振っても平気だよね、つって。振っちゃうんだよ。でも、定時ジャストで帰ってるやつに対して、18時半に仕事振らないんだよ。いや、あの人も19時で帰っちゃうしな。じゃあ他の人に頼もうかな。なるじゃん。だこの二つ。いや、早く気づけよって話なんだけど。今気づいた。今日気づいた。新鮮。ね、ほやほやですよ。この気づきね。学会で発表しようかと思ったんだけど、これも。まあでも、やっぱりこのラジオでね、初出ししたいなと思って。なんでね、ちょっと学会で発表の予定は未定のコーナーでね、発表してもよかったんですけどもね、ちょっとオープニング一発目でね、この発表させていただきましたんで。まあ、仕事、辛いなって思ってる人、終わんねえな、追われてるなって思ってる人、ちょっと試してほしい。最初は辛いと思う。だけど、お昼から行けんじゃない?毎日定時で上がるってのはなかなかね、しんどいものがあると思うけど、お昼を、短くしてなんとかね、その分で仕事しようと思ってる人に関しては、1時間まるまる仕事をしない時間を作るっていうのも一つかなと思うね。まあもちろんね、みんながみんな一緒にお昼休みにね、例えば12時から1時までっていうのがお昼休みですよって決められてる会社だったらね、もしかしたら違うかもしれないけど、そうじゃなくて、なんか、みんなでね、持ち回りで休み時間がね、じゃあ私ちょっと行ってきまーすとか言って、先行きますねーとか、じゃあ自分後から行きますねーとか、そういう感じだったら、絶対1時間取った方がいい。じゃないと、仕事量がただただ増やされるだけだから。っていうこと。ね。まあ、そんな話でした。ね。もう初っ端から仕事のお話でございますけどもね。まあ、そのぐらいちょっと今週は仕事が衝撃的だったというね。もう1ヶ月間本当にもう何にもしないつもりだったから。何にもしないっていうかね。 するのはね、その、例えば配信だったりとかさ、動画撮ったりとかさ、そういうことをしようと思ってさ、ね、いろんな準備したりとか、で、実際配信とかね、動画アップしたりとかもしてた中でさ、急にね、仕事になっちゃったから。もう、何もしてませんよ。何ももうオンライン飲み会もしないし、で、動画もアップしないし、で、もう競馬の放送すらしないしね、何もしない。疲れちゃって。もうね、すごいですよ。仕事始まるまでは、毎日ちゃんとお風呂入って夜寝てたんだよ。仕事始まった途端どうでしょう？木曜日から仕事始まったけど、この日から、一回もちゃんと寝てないから。ちゃんと寝てないって表現もあれだけど。毎日また仮眠生活になってるから。メガネかけっぱなし、電気つけっぱなし、ねえ。それで、普通にゴロンとしてたら気づいたら寝ちゃってて、みたいな。で、風呂も入らずですよ。で、朝になって風呂入ってってのがもう、毎日。木、金、土、日、ね。もう4日間。もう毎日それです。なんで今日はね、ラジオ終わったら、お風呂入って、で、ちゃんとね、電気消して、メガネ外して、寝たいと思ってますから。でもほんと、急にだよ。仕事始まった途端に、またこの生活に戻ったね。だから、合わねえんだな、仕事って、ちょっと思ってますけどもね。まあそんな、ねこと言ってもしょうがないですからね。まあちょっと5月いっぱいはね、頑張っていきたいというところでございますんでね。そんな、ちょっと仕事復帰したね。まだ、ニートではないね。社会人のね、私の方でね、今日も頑張りさせていただきたいと思いますのでね。よかったら2時間程度ね、お付き合いいただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはというわけでね、まあ仕事がね始まってしまいましたけどもね、まあでも残り何日かっていう話ですから、あと10日ないでしょ。ね、休みの日もあと4日間ぐらいあるし、そう考えるとね、あと9日とか、まあそんなもんですよ。だからね、我慢すればね、5月末になるんだけど。だけど、ただ一つ不安なのは、まだ、私がですね、何日付で退社になるのかが決まっておりません。もう上の方にはね、言ってくれてるっていうは話を聞いてるんだけど、ただ、まだね、どのタイミングでね、退職になるかわかんないんで、それがね、どうなるのかですね。で、一応5月末までは普通に働いて、で、6月頭から、有給消化で、はい、さよならっていう形になるんじゃないかなとは思ってんだけど。一応有給が10日間あるからさ。だから、なんだろうね。まあ、有給使うってなると、普通の休みもあって有給使うって感じだから、社員としては、多分本当に、5月、だから6月の、本当半ば15日とか、そのぐらいまでは、社員っていう形になるのかね。それで、終わりと、なるんじゃないかなと思うから、それ以上長いのちょっと無理だからね、気持ちが。なんとか、騙しで、ね、5月いっぱいは頑張れる気はするけどもね。いや、6月入ってまで出社とかなったら、それはちょっと、だって言ってるじゃないですかと。もう、5月の、ね、上旬に言ってるわけですからと。だから、1ヶ月前って言ったって、ねえっていう。 で、それで有給も使ってくださいよと。10日があるんだからと。そしたらもう5月いっぱいでしょうよと。ね、マックス逆に5月いっぱいだって働きすぎでしょうよと。ねえ。だって俺言ったのいつよ。5月の7日ぐらいには言ってると思うんだよね。7日8日ぐらいに。ちょっと見てみましょうか、カレンダー。いつ言ったっけな。7日。5月の7日に言ってんのよ。で、そしたら、ね、6月の、まあ、7日で、ね、終わるって感じなんだったら、逆算していくと、有給を10日分使って、しかも、水曜日と日曜日はね、シフトで普通に休みだって考えたらさ、もっと前倒しして辞めなきゃいけないじゃない。5月じゃない、全然。とか思うんですけどね、多分そうはならないんで。だったらせめて5月末。ね、バシッと。そこまでで、ね、あと有給消化で。なるといいなと思って。で、有給消化になってくれるとですよ。助かるね。本当に。お金がね、やっぱあんまりないですから、今。なので、まあ、今ね、4月働いた分のお給料がね、5月に出て。で、5月働いた分が、一応6月に出ますから。で、6月の、その、有給休暇の10日分が、7月に入りますから。で、だいたい1日、1万円もいかないのかな、有給で取る、日給って。まあ、8000円だとしてもだよ。8万円は入ってくるわけじゃない。そしたらね、まあ、随分違いますからね。そしたら、なんとか7月までは、生きていける。短えなと思って。あとちょっと貯金で。まあ、貯金があるのかっていうと、まあ、現状はないんだけど、仮想通貨をね、決済して、で、まあ、りっちゃんことね、リスナー銀行からお借りしているね、お金の方をね、返済して、残った分がね、貯金でございますから。だからそうすると、まあ、少しは、そこからさらに2ヶ月ぐらい生きられんじゃねえかなと思うから。なんとか今年ね、9月、10月、いけねえな、9月までかな。7月、8月、9月。そこで、また、一文なしになるから。でも大丈夫、一文なしになったらそっからがスタートだからね。またリスナー銀行ごと、ね、りっちゃんに、お金借りればいいだけの話ですからね。そうするとそっから3ヶ月間生きていけるからね。年内いけんな。全然年内暮らしていける。その後が辛いから。本当に、本当マイナス生活は心が病むからね。だからなるべくマイナスにならないようにね、ウーバーなり、普通のバイトなりで、ちょっとしないといけないなと思ってますから。まあ、何のバイトがいいのかなっていうのもね、ありますけど、今日も見ちゃったよ。前にちょっとおすすめされた、マイバスケットのさ、バイト募集。1200円ぐらい出てたね。1200、300円。だから1200円だったら1日8時間働いたらね、約1万円ぐらいになるわけでしょ？全然。まあ、やってきはいけるね。でもしんどいね。しんどいけど、まあまあ、やってける。ただ、やっぱりちょっと店員さんのこと見たら、マイバスケットは、頭にバンダナしてたから。あれダメだ、頭巾してるから。ね、俺の髪の毛が、ね、奇跡のスタイリング崩れちゃうからさ。だから、マイバスケット無理だなぁ、と思って。まあ、そんなのね、ちょっとね、思ったりしましたけどもね。あとはもう、ボーリング場で働くしかないんだけど。ボーリング場の募集がないんだよね。ほんと。今コロナだからさ、ボーリング場やってないでしょ、そもそも。そんな中ね、仕事探すってのもね、無理な話だからね。だからボーリング場もね、ちょっとやってないし、やっぱ、配送業、トラックの助手席に座ってるって仕事。ほんと自分の命を切り売りしてるよね。なんていうの。なんか自分の能力を使ってお金を稼ぐんじゃなくて、自分の時間という名の命をただただ 消費してお金に換算しているみたいなさ、そんな仕事だけど、もうしょうがないよね。そんなんしかできねえんだからさ。まあそんなんでさ、まあそれしながらね、夢見てね、YouTube で動画アップしたりとかして、で全然稼げねえなーつって、で気がついたら50歳になっちゃってみたいな。金はね、でやってることはトラックの助手席、結婚もできねえ、彼女もいねえ、お金もねえ、なんだこりゃみたいな。ね、そんなんありますけどもね、まあしょうがないでしょね。そういう人生歩んできちゃったんだからね、もうもう今から言ったらしょうがないんだからね。まあそんなわけでね、まあ私はこっからどうなっていくんでしょうかというね、第2のね、そのなんていうの、これまでの11年ぐらいはね、まあまだ序章ですからね、ラジオはね、ここからさらに10年ぐらいね、第2のね、パルナイトの人生をね、お楽しみいただきたいね。このおじさんどこに行き着くんだと。逆にこの10年でよく不老者になんなかったなっていうね、そういうところもあると思うんだけど、なんとかんだ頑張ってきたからね、逃れ逃れね。でももう無理な気がするよね。もうそろそろエンディングが見えてきてるんじゃないかなってちょっと思いますけどもね、どうなっていくんでしょうか。じゃあそんな感じでね、じゃあ今日もね楽しくやっていきたいと思いますんでね、じゃあこちら、読んでいきましょう。童貞ネット、この番組はなんぞこれさんの提供でお送りいたします。まあそんなわけで今日はね提供ありでございますね。提供なんぞこれさんからですね、今日は Amazon ギフト券ではなくてですね、Amazon ね、アマゾンはアマゾンなんですけどもね、アマゾンの、欲しいものリストからですね、ちょっとプレゼントをいただきましてね、でなんぞこれさんの方からいただきましたんで今日提供とさせていただいております。何をもらったかね、こちらがですね、ハインツビーフカレー牛肉玉ねぎ入り中辛 200g 10袋入りっていうね、レトルトのカレーをいただきました。ありがとうございます。メッセージもついております。コロナが収まったらまた渋谷で飲みましょう、ファイトですっていうね、いただきました。ありがとうございます。嬉しいですね、ほんとね。コロナが収まったらね、飲みましょうよね。その時はぜひもらったね、このハインツのビーフカレーもね、一緒に食べましょうよ、美味しいからね。この童貞ネットのね、ホームページあるんですけどもね、この右上のところにですね、童貞ネットを応援するっていうところがあるんだけど、そこのところに、Amazon ギフト券を送るっていうのと、もう一個下に、Amazon 欲しいものリストってあるの。ね。で、Amazon 欲しいものリストから、パルナイトにね、直接、プレゼントを送れるようになってるんです。俺が欲しいものをいっぱい書いてあるからね。で、その中で、書いてあった、ね、ハインツのビーフカレーね、業務用のやつ、これをね送ってもらいました。ありがとうございます。早速食べさせていただきましてね、これがね、まずいいところがね、200g なんだよ、一袋。これがねまず素晴らしい。よくあるのが 150g か 180g なんだよ。ちょっと足んないんだよね。ご飯1合炊いてそこにカレーかけた時に150、180だとちょっと足んねえなって思うの、ルーが。なんだけど200はジャストなんだよね。これこれと思う、この量だよと思って、っていうね、量も良い。そして中辛なんだけどね、全然辛くない、ほんとマイルド。あ、こんなにマイルドなんだと思って、むしろこの中辛からよりもう一個辛くてもいいんじゃないかっていうぐらいマイルドだからね、辛いの苦手な人もね、このビーフカレーはね、ちょっとビーフシチューに近いかもしれない。ビーフカレーうまいね、マイルドだね。香辛料、玉ねぎやリンゴパルプ、酢、フルーツチャツネなどをバランスよくブレンドし、スパイス感のあるカレーに仕上げました。まろやかな味わいの中辛ビーフカレーですっていうね、そういうやつですよ。で、 俺これなんでこのハインツのビーフカレーが欲しかったのかとね、欲しいものリスト入ってたかっていうと、前に言ってた、まあ、これもねちょっと批判の声を浴びそうですけども、前ちょっと言っておりました、カレーとコーヒーとポッドキャストの店をやりたいとね、私言ってましたね。もうこれやれるか やれないかも別の話だけどね、やりたいなと思った時期がありまして、私もで、その時にじゃあカレーはどういうカレーを提供しようかっていう時に、いやスパイスからさすがに作らないよとね、業務用のカレーにちょっとアレンジするぐらいかなって思ったわけ。じゃあその業務用のカレーって何って言った時に、ハインツのカレーで缶で売ってるのがあるのよ。缶入りのでっかいやつの業務用のカレーがあるの。これを元にやりたいなと思ってて、もうほんと手抜くなお前はっていうね話なんだけど、でもまあ、ベースがあってそれにね具材をさ、何カレーとかチキン入れてもいいし、まあビーフカレーだからこれはねビーフなんだけどもさ、だからそういう意味でこのハインツのビーフカレーっていうのは、いつか俺が未来にやるかもしれなかった、もうどんどんあやふやになってるけど、ね、俺が将来ねいつかそのうちね、可能性があればね、奇跡的にやれるかもしれないね、そんなカレーとコーヒーとポッドキャストの店で出されるカレーの味なんだよ。だから皆さん、もし、まあ、これ現実的にね、俺がカレーのお店するのはま、無理でしょ。ね。ま、諦めてるよ、俺はね。若干。だけども、もしパルさんが、ね、カレーとコーヒーとポッドキャストの店やるって言ってたら、この味出すつもりだったんだ。っていう、感じで、ぜひハインツのビーフカレーね食べてみてください。あ、こんな感じのやつが出るはずだったんだね、そういうちょっとバーチャル体験ができますからね。まあいつか日の目見た時もね、結局あ懐かしい味ってなっちゃうよね。今のうちね、みんながこれ食べててさ、俺がいつかねお店出した時に、バルさん遊び来たよっつって、カレー食べに来たよーつって、どんなカレー出るんだろうねーつって、楽しみだねーつって食べたら、あ、いつもの味つって、あの頃から食べてたいつものハインツのビーフカレーの味がするつって、何にも手加えてないねパルさんつって、すいませんみたいな、そんな感じがね目に浮かびますけどもね。まあ、そんなわけでね、カレーありがとうございました。美味しくねいただきたいと思います。これからねまだ仕事してるからさ、まだいいんだけど、仕事終わっちゃったらね、ほんとね食糧難にね、なってきますから、その時に大事にねこのハインツのカレーをね食べたいと思います。ありがとうございます。ぜひね欲しいものリストね、他にもねいくつか載せてありますから、前にもちょっと言いましたけどもね、ハインツももちろんありますが、他にもカレー飯とかね、そういうのもありますから、ぜひ送っていただけるとね、私なんか生きながらえられますからね、やっぱ食べなきゃ人間ね、エネルギーないとね喋れませんからね、こうやってちょっといただけるとね本当ありがたいなっていうところでございますね。まあ、そんな感じでね、今週はね。カレー食べてね元気にやっていきますけどもね。で、他に今週何があったかっていう話なんですけど、まあ仕事の再開ね、まあこれが一番でかかったんだけど、むしろもうそれのせいで、それのせいって表現もあれだけど、何も手つかないっていうね、そんな一週間だったんだけど、一応ね休みのうちにやんなきゃいけないなって思ったことはあって、一応いろんなことやったんだ、この2週間近くでさ。で、その、キャプチャーボード買ったりとかして、で、ゲーム配信始めたりとか、ねえ、まあ、そういうのやったわけじゃない。まあ、途中止まってますけどもね、完全にね。釣りスピリッツですけどもね。とか。 あとオンライン飲み会をね頻繁にやったりとか、まあそういうねちょこちょことやりたいなって思ったことを結構やる環境を作ったりとか、実際にやってみたりとか、それがねうまくいってるかいってないかはまた別としてね、ちょっとまあそれをちょっとやってみたっていうところだったんだけど、でもう一個やっとかないといけないなっていうのが、前にもちょっとお話ししましたけども、audiobook.jp さんの方で童貞ネットの配信を進めたいというのがありまして、12月ぐらいから止まってたんだけどね、仕事も忙しくてさ、だけどこの仕事が休みの間にこの音源だったりとかの納品とかね、データとかそういうのを全部渡さないといけないなと思って、そんでちょっとお話進めてってしたら、ね、その準備してるところでさ、仕事再開だっていう連絡来ちゃったからさ、じゃあなんとかこの休み中に終わらせなくちゃと思って、その火曜日水曜日2日間でめっちゃ作業して、でなんとか audiobook.jp さんへ、その音源だったりとか他のデータだったりとかそういうのをね全部納品いたしました。結構多かったよ。まあ130話から、595話まで全部納品したんで、そのね、129話まではちょっと諸事情があってね、ちょっと配信しない方がいいかなっていうね判断になりましたんで、130話からね配信なんですけどね。でもそれだってさ、いや何話よって話じゃない、本当に何話、460話ぐらいあるわけでしょ。で、それに対して全部一個ずつ第何話っていうのが、そのいつ放送分とか、あとこの音源は何時間のファイルですとか、そういうの全部まとめないといけないわけね、一つ一つ。だから例えばその1配信に対してデータまとめるのがじゃあ3分かかるとするじゃない、情報量がいくつかあるわけだからさ、全部入れてねまとめるわけだから、3分あってそれが460個あるとはするじゃない、460×3分なわけ。したら何分 ?3×42×3×6×18×1380分かかるんですか。1380分かかるのよ。で、それにプラスして、音源のダウンロードと音源のアップロード。ね、今アップしてサーバーからダウンロードして。で、その音源を、ね、audiobook.jp さんの方に納品するわけ。で、ね、別にうちの回線が早いわけじゃないわけ。ね、光回線とか引いてるわけじゃないから。ね、富士 Wi-Fi だから。汚染だわ。ダウンロードもアップロードも。なのでさ、いやもうデータの作成から音源のアップロードまで2日間で、ね、まあその前までちょっと下準備しといたからさ少しは良かったけどさ、でも残り2日間でやりきるしかねえと思ってさ、でもうほんと何曜日、その火曜日に至っては寝ずにやってたもんね。まあちょっとね、寝ずにっていうのもそのなんか生活リズムね崩れちゃう感じだったけど、でもやっちゃわないとなぁと思って、ある程度区切りつくまでと思って、だから朝8時とか9時ぐらいまでやってさ、でそっから寝たりとかして、もう仕事始まる直前なのにそこで生活リズム崩していくのというぐらいね、急に生活リズム崩したけども、それでもねもう終わらせなくちゃと思って、で火曜日やって水曜日やって、で水曜日の何時頃かな、本当に夜中2時ぐらいかな、全部終わってよしと思って、まあずっとやってたわけじゃないけどもね、だけどもさ結構な時間取られてさ、で作って で、渡して納品完了になりまして。で、このまま問題なく、配信の手続きというか作業が、進めば、5月の20日から配信されるかもというお話でございました。でもすごいよね。だってさ、1個のさ、音源ファイルが70メガぐらいあるわけ。それがさ、460はあるわけ。だからさ、もう何十ギガになってるわけ。容量としてね。それをさ、たった一つの番組がだよ。何十ギガもさ、その、ね、企業様のさ、そういうストレージをさ、侵食してってるわけじゃない。なんか申し訳ないなと思って。そんな番組あんのかなと思って逆に。なんか、他のね、いろんな番組があってさ、みんな配信してると思うんだけど、うちよりも容量使ってる番組ってあんのかなって、ちょっと思っちゃうぐらい。だいたい2時間もやってないからね、みんなね。言っても。10年ぐらいのキャリアある番組はもちろんいっぱいあると思うけど、1時間とか2時間とかっていう、そこまで長時間の番組じゃないじゃない、皆さん。30分とかさ。だと思うから。そう考えるとね、なんか、ね、変な容量になっちゃったなと思って。思うんだけどさ。だから、そうは言っても、今ね、普通に2時間毎週やってますけど、2時間番組になったのって、そんなに、昔じゃないんだなと思って。なんか結構1時間ぐらいの尺の回がやっぱし多くて、いつから2時間なったんだろうと思って。ここも何年も2時間でやってるから、いや、ずいぶん前から2時間だよなって思ったんだけど、そんなこともなさそうで、2時間なってんのってこの、何年 ?3、4年ぐらいなんじゃないかなと思って。だからまだ、今11年目 ?12 年目ね、もうわかんないけどもさ。まあ、長くやってますけども、言っても、まだその半分も2時間番組でやってるわけじゃないんだよね。3分の1ぐらいだと思うんだよね、やってんの。だからさ、まあなんか、そうやって振り返ってみるとね、結構、そういうのもあるんだなと思って。2時間意外と最近なのかなと思って。で、実際ちょっとよくわかんないんですけどもね。まあ、そんなのがあったりとか。まあ、そんなわけで、まあ、一応無事納品終わりましたんで、まあ、うまくいけば5月の20日。なので、ね、今ちょっとお日にち変わりまして火曜日になってしまいましたけども、水曜日に audiobook.jp さんの方でもしかしたら配信始まるかもしれないんでね。よかったら、ちょっと聞いてみてください。ちょっとね、まあ、130話からは、BGM がね、この、今のオリジナルでね、作ってもらった、この童貞ネットの、テーマ曲というか、テーマソングというかね、が、初めて使われた回なんだよね、130話。なので、その回から始まるんで、まあ、ちょうど、まあ、2年ちょっとぐらいだね、経ってるので、クオリティも、それなりなんじゃないかなと思うのよ。その、最初のね、第1回とか第10回とかぐらいまでは、手探りじゃん、すげえ。だけど、さすがに130もやってれば、そこそこの、2年のね、キャリアがありますからね。それなりの、コンテンツになってんじゃないかなと、思いますんでね。少し昔を振り返りながらね、聞いてみるのもいいんじゃないかなと。思いますんで、まあ俺もねちょっと聞いてみたいなと思います。久しぶりにね自分の昔をね、まあだからこのラジオの一個聞き方として面白いのはさ、1年前の今の時期何してたんだろうとかね、そういう聞き方もできるのはね結構楽しいなって思って、ね、例えばなんかクリスマスとかさ。1年前のクリスマスどうだったんだろうと、5年前は10年前はって聞けるのがね、まあ結構いいなっていうのあるからさ。 だからね、この時期何してたんだろうなーつってね、10年前つって聞くと意外とね変わんねえなーって、同じことしてんなみたいな。5月入ってやる気が出ないんですって、5月病でしょうかってね、同じこと多分言ってそうだよね。今年まだ言ってなかったね。今年はね5月病ではないもんね、もうね、本当にただの病になってる気がしますけどもね、本当の無気力症候群ね、なってる気しますけどもね。まあそんなわけで、よかったらね、audiobook.jp、ね、ダウンロードして、ね、聞いてみてやってくださいな、というところでございます。ね、ああいうなんか、そうそうたる番組の中に、もう言ったらだよ、その、ポッドキャストアワード2020とかね、これあったでしょ。2019だっけ、わかんないけど、ポッドキャストアワード。あそことかに選出されてるような番組とかがバーって並んでんの。そん中に入ります。どうてネット。通るかな？なんか、契約もちゃんとしてるのよ。そのなんか、何にもしてないわけじゃなくて、ちゃんと契約もしていて、で、配信ね、しましょってなってるから、ここで、例えば担当者じゃない人、その、audiobook.jp のサービスしている会社のお偉いさんとかが、いや、実は明日からこの番組流れるんですよって言われて、え、どんな問題って聞いてみて、痛いとか言って、入らない、痛いとか言って、っていう放送を聞いちゃったとしてだよ。なんだこの放送は、つって。こんなのうちの放送で配信できるわけないだろう、なる可能性は十分にあるよね。女は全員風俗嬢とか言っちゃって、いやもう問題だろう、つって。そうなっちゃうからさ。だからね、女性解体新書とかねバリバリやってる頃だからね、そういう放送は今のね時代に合わないからね、もしかしたら5月20日の配信なくなっちゃうかもしんないね。怖いですね。まあちょっとね、配信されるまではね、ちょっとドキドキしながらね、あの期待しつつね、待ってみようかなと思いますけどもね。まああの配信されたらね、ツイッターとかでもねつぶやきたいと思いますんで、よかったらチェックしてやってほしいなというところでございます。と、じゃああとはですね、今週あったことなんだけど、今週ですね、ありました。今週はですね、一個、欲しいものがね、手に入りまして。なかなかね、私も、欲しいものというかね、物欲がね、そこまで、まあ、ないというか、抑え込んでるというかね、まあ、そんなところなんだけど、いや、久しぶりにさ、テンション上がって、これが手に入って。で、ヤフオクで手に入れた、同人誌なんだけど、俺すっげー昔から探してて、で、何の同人誌なのって、エロいんじゃないのよ。あのね、昔コミックガンマっていう漫画の雑誌があったのね。俺が好きなさ、ブルーシードっていうアニメがあるんだけど、でブルーシードの原作がやってたのがコミックガンマなのね。青くしみたまブルーシードっていうのが、その高田雄三先生の原作でね、あの漫画で連載されてたのがコミックガンマなんだけど、で、このコミックガンマに載ってたやつで、まあ、有名なのだと他にも、シャドースキルとかさ、影技ね、シャドースキルとか。知ってる？知ってるよねみんなね。知らないかな。あと、ガンマ、何があったかな、コミックガンマ。みんな、もう、おじさんの世代だってね、コミックガンマかよ、みたいなさ、なると思うけど、いや、なんかあったよな。他にも、面白いのあったはずなんだけどな。ないかな。ちょっと見ていい？コミックガンマが、昔連載されてた、その、ブルーシードでしょ？俺知ってるのはブルーシード、 あと、エリダヌス、エリダヌスザシータ。うん。とか、あとなんだろうな、サヨリナパラレル。見てねえな。で、影技、シャドウスキル。あと、ソニックウィザード。誰が知ってんの？長剣リープ。ああ、懐かしいな。あと、ビギズエンジェル。とか。他にもあったと思うんだけど。あと、ファンタジア。あと、ハーフハーフね。ハーフハーフ。もう俺だけは笑ってるわ。ハーフハーフあったなーとか思って。とかそういうのあったんだけど。そん中でも、俺がすごい好きだったのが、ニンザードっていう漫画があったの。めちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃって表現もあれなんだけど、面白かった。毎月、やっぱり楽しみにしてて、面白かったんだよね、やっぱね。ワクワクしたし。で、このニンザードって、そのシャドウスキルとかの、まあ、なんていう、原作というか、原作が、シャドウスキルの人なのよ、ニンザードって。で、絵描いてるのが天馬蘭丸さん、天馬蘭丸先生が描いてて、まあ、合作みたいな感じで描いてたと思うんだけど。で、まあ面白かったんだけども、残念ながら、コミックガンマが、まあ休刊してしまうんだよね。残念ながら。いろんな作品が、まだ連載されているにもかかわらず、コミックガンマは休刊になってしまう。で、ニンザードに関しても、途中なんだけど、休刊に追いやられちゃうわけ。なんですけども、なんだろう。ニンザードって、1巻は出たのね、漫画。で、2巻はいついつ発売ですよって言ってたんだけど、それでコミックガンマが休刊になっちゃったわけ。なので、出るはずだった2巻が出なかったわけね。で、本当にもう悔やまれてるわけよ。でそんな中、一巻っていうのが、1話から6、1話から5話までが1巻に収録されてるんだけど、それ以降はもう世に出てないわけね。コミックガンマでの連載のやつしか出てなくて、本としてはね、単行本としてはもう出なかったんだけど、このニンザードの、同人誌っていうのがあって、これその天馬蘭丸先生が発刊したわけっていうか、まあ、そこのねサークルがあって、地下研究所っていうサークルがあるんだけど、そこがニンザードの同人誌っていう形で、一巻には収録されてない6話、7話をまとめた同人誌を出したわけ。で、それは俺も噂でしか知らなくて、そういうのがあるよって聞いたの、昔。どっかの情報で。ミクシーかな。ミクシーとかのコミックガンマだか、ニンザードだかのコミュニティで、実は昔その天馬蘭丸先生のそのサークルで収録されなかったニンザードのね話が同人誌で出てるよみたいな聞いて、本当かよと、すげえ欲しいよと思って、で俺ずーっと何年も何年 ?10 年とか、ヤフーオークションで、ずっと天馬蘭丸とか、地下研究所とか、ニンザードとか、って名前をずっと入れといて、で、いつか、 ヤフオクに出てこねえかなと思って。ずーっと見てたわけ。したら今週よ、出てきてさ、まさかと思って。これと思って。で、それがしかも安いのよ。普通に多分定価の金額じゃないから600円とか出てて。で、いやもう買うよと思ってさ、もう一番乗りよ。もう一発目でさ、入札入れてさ、そのまま特に値上がりすることもなくね。いや誰も知らないからさ、そんなのさ、俺しかチェックしてないからさ、だから値上がりせずにさ一発で買えたんだけどさ、で届いたわけで、今手元にありますよ、ニンザード。いや綺麗なのよ、すごく。雑誌自体も状態がすごく良くてさ、やったなぁと思って。で、この本には6話と7話のみ収録されています。第1話から第5話までは1巻に収録されています。1巻は現在古本でのみ入手可能です。同人誌での再販は検討中ですって書いてあって、で、うん、だからさ、そんなんでさ来ててさ、でも俺この内容知ってんのよね。1巻に収録されてないけど、見たことは全然あって。なぜかといえば、俺はコミックガンマを毎月買っていたから、本には収録されてない話もね結構知ってるのよね。うん。だから、あ、これ知ってる話と思ったけど、でもこうやって本としてさ残してあるっていうことがすごく嬉しくてさ、ニンザードね、いいよ、一巻ぜひ読んでほしいな。ニンザード売ってるかな今、古本屋さんで。竹書房のコーナーに行くとね、売ってると思うんで。ニンザードね。あれが、俺が中学生の頃だから。中学生の頃ってもう25年前じゃんみたいな。25年前の漫画をおすすめしちゃうけど、でも、言っても25年前の漫画ってスラムダンクとかさ、あれだって25年前だからね。一緒よ、そうしたらね。全然。何にも古臭くないよね。いい漫画ですよ。なのでね、まあ、そんなちょっと同人誌を手に入れたからさ、少しテンション上がりましてね。ちょっと実家帰ったらね、コミックガンマはね捨てないで多分あるはずなんだよ、全部。全部っつっても途中までだけど。だからちょっとコミックガンマをねもう一回漁って、で、この6話7話以降のニンザードの話とかもね、ちょっと読み返してみようかなと思って。確かあったはずなんだよな。押し入れの中に入ってるはずだからね。まあそんなんで、ようやくね、このなんか10年間とかの呪縛からね、解放されたなっていう感じで。あと他にも出てるのかな、わかんないけど、この一冊で終わってんのか、それとも第2弾第3弾の同人誌があったのか、ちょっとわかんないんだけど。で、ちなみにこの同人誌が発行されたのが、2000年、20年前だね。20年前発行されたやつだね。素晴らしいねと思って、すごい良かった、ありがたかったねと思って。まあ、そんなね、ちょっと感動したねお話でございましたけどもね。コミックガンマね、いい雑誌だったね、ほんとね。まあ、そんなんあるよね。俺が好きな雑誌結構なくなんだよね。コミックガンマしかり、コミックバンチしかり。バンチとかもすげえ好きだったんだけどな。コミックバンチもね、ウッドストックとか面白かったよね。震えてたね、少しね。ウッドストック。そんなあったよね。ちょっとコミックバンチも見ていい？コミックバンチ。コミックバンチ面白かったんだけどな。でも今はね、コミックバンチウェブみたいな、アットバンチとかね、なんか、名前がいろいろ変わってさ、もうわかんないんだけどさ、あの頃コミックバンチね、良かったんですけどね。何読んでたんだろうな、俺、コミックバンチ。意外と、蒼天の剣とかもな、途中で、見るのやめちゃったしな。山下太郎くんか。 山下太郎くん、すげえ読んでたわ。うん。とか。あとなんだろうな、全然、あんま、あ、そう。俺の大好きな、満腹ボクサー徳川。あの、ボクシングの漫画なんだけど。あの、今も家にね、ありますけど。普通に後ろにね、飾ってあります。飾ってるっていうか、普通に、あの、ありますけど。満腹ボクサー徳川もコミックパンチ。だし。あと、あれだわ。ブレイブストーリーとかもね、そうだったね。まあちょっと見てなかったけど。あと、コンシェルジュとかね。なんだけど、俺が好きだったのはあれだよ、子供のやつ。子供のやつってなんだよってね。わー出てこねえ、全然出てこねえ。マイガール、うん、マイガールとかコミックパンチよ。懐かしいなー。ね、プルコギとかね、オーレとかね、グラメとかね、マイガール。あと、彼女を守る51の方法とかね。なんかいろいろあったね。あとそう、天の覇王、北斗の剣、ラオウ外伝とかね、MC ローとか、ね、Y 氏の迷宮とかね、いっぱいあったね。アタックとかね。アタック、あの、シュートのね、作者がバレーボールの漫画書いたんだけど。それ。ね、面白かったよね。とか、なんかまあいろんなねありましたね。うん、面白かった。まあそんな話でした。ね、懐かしのね、古い漫画の話をしてしまいましたけどもね。まあそんなところでございましたね。じゃああと今週あった話なんですけども、そうね、同人誌手に入れたのが一番テンション上がったかもしれませんが、他はですね。そうだね。今週、あんまりその、オンラインでの活動というか、ね、ゲーム配信とかさ、ゲーム実況とか、そういうのちょっとしなかったんだけど、一回やったの、実は。スーパーファミコンのゲームをね、やろうと思って。で、ニンテンドースイッチでさ、ニンテンドーオンラインっての入ると、ファミコンだったりとかスーパーファミコンのソフトがね、結構な量できるようになるわけよ。で、じゃあニンテンドーオンライン入って、で、そこでできるね、スーパーファミコンのゲームをやろうと。それで、オンラインで配信しようと思って。で、今週実はやったの、それ。なんだけどさ、もうひどくて、もうね、やるゲーム、まあ、俺が下手ってのももちろんある。下手なんだけど、それ以上に昔はさ、下手でもさ、楽しかったんだよ。スーパーファミコンのゲームが。だけどさ、やっぱその、時代っていうのもあるじゃん。ね、25年前だから、スーパーファミコン、すげえ面白かったってあるじゃん、絶対。25年経っちゃって、時代と、その、そういう、なんだろう、テクノロジーと、あと、その、自分がおじさんになっちゃったってことと、ダブルパンチでさ、面白さが半減しちゃうわけだよね。だからさ、きつくて。やっててなんかきつくてさ、何やったかな、スーパーファミコン。スーパープヨプヨ2やったんだけど、こんなプヨプヨ下手だったっけっていうぐらい下手で。まあ普通の階段積みしかできないんだけどさ。折り返しとかしようかなと思ったわけ。普通にやってて。折り返しとかもできないの。で、階段積みすらできなくなってんの。できないっていうかなんか、そこに持ってけないんだよね。あんなに、ぷよぷよやってたのに。でも、あと全然できなくなってると思って。で、それやった後に、なんか大魔界村とかやってさ、超魔界村か。全然進まねえし。 もうすぐやられちゃうし、あとスーパーファミコンの再現性もすごくて、ねえ、だってスイッチの本体でゲームやるわけだから、ぬるぬるサクサク動いてもいいはずなのに、スーパーファミコンと同じ挙動するわけ、これ。あの、スーパーファミコンで、グラフィックとか一品に、なんか動いたりとかすると、なんかスローモーションっぽくなるのってあるじゃん、たまに。処理落ちしちゃって。それも、完全に再現されてて、だから超魔界村とかやるときも、もう、すごい、なんかスローモーションだったりするわけ、途中。いや、こんなんなるんだと思って。もうラグが起きちゃっててさ。まあそれもね、ああ、スーパーファミコンそんな感じだったっけとか、処理落ちしてるんだっけとか思って。とかね、あと、スーパーマリオカートやったりとかね、しましたけど。スーパーマリオカートとかさ、そんな、持ってなかったから。友達から借りてやったぐらいだから。だから全然できないさ、ぴょんぴょんぴょんぴょんするしかないしさ。とか、そんなんでさ、やって。で、ダメだな、スーパーファミコンじゃねえな、ファミコンだな、つって。で、ファミコンしてたんだけど、ファミコンもさ、やっぱ時代じゃない。もう25年じゃないじゃん。もう30年前じゃない、ファミコンって。だからさ、やっててもさ、やっぱあんま面白くないんだよね。あの頃だからすげえ面白かったんだけど、今やったらやれねえんだよね、なかなか。で、ER カンフーとかやってさ、 ER カンフーほぼ俺やったことないわけよ。空手家とかやったんだけど、 ER カンフーってあんまやったことなくて、でやったらもうすぐ死ぬしさ、クソゲーかよっつって、次だ次っつって、で次何やったんだっけな、あとソロモンの鍵とかやったりとかして、昔あんだけなんかソロモンの鍵って変なパズルゲームっていうか、なんかそういうステージがあって、でステージのところになんか鍵とかがあるんだよね。で鍵のところまで行くとなんか門が開いて、でその門にも向かってまた進んでみたいな、で入るとクリアみたいな、まあ昔からあるタイプだよね。あの、ボンバーマンみたいなもんよ。敵全部倒すと、門が開いて、で、門入ると、クリアみたいな。そんな感じよ。それ鍵になった感じよ。鍵取って、で、門入ったら、クリアみたいな。やつなんだけど。昔めちゃくちゃやってたんだよね、ソロモンの鍵。何面まで行ったかもちょっとわかんないけど、全クリアしてないんだよ。こう進んで、でもうだからこれもう母親とかとも一緒にやってたんだよね。母親も結構これハマってて、でソロモンの鍵やってさ、それ懐かしいからさ、久しぶりにやろうと思って、全然面白くない、びっくりしちゃった。あれこんなんだったっけ、こんなの夢中でやってたの俺はと思って、とかさ。まあそりゃそうだよね、だって言ったらさ、昔のゲームウォッチとかってあるじゃない。それこそもう35年前の話だけど、ゲームウォッチっていう、もっとファミコンよりも前に出てた、本当にもうワンパターンなゲーム、なんか本当にピコピコっていう名前がぴったりな感じのさ、なんだろう、もう動かせるマスなんて4マスとか5マスぐらいしかなくて、でそれタイミングよく押してって敵をかわして、なんか何かを取ってみたいな、で戻ってきてとか、そんなピコピコピコピコピコピコピコピコピコピコピコかわしてかわしてみたいな、そんながあったんだけどね、ゲームウォッチっていうさ。それにもすげえ夢中になってたわけ、昔はね。で何千点出たとか言ってやってたんだけど、その頃に比べればね、カラーだし動くし、すごいんだけど。でもやっぱそうだよなーって。面白くないって感じちゃうよなーと思って。特にもうおじさんになっちゃってるし。おじさんになっちゃってるしね、テクノロジーももう進化しちゃってるこの世の中だし。ねえ、あんま面白くないとはいえ、 あの、釣りスピとかやっちゃってるわけじゃん、俺もさ。このね、現代のゲームですよ、釣りスピリッツ。で、それでさ、やっぱ、ね、違うよね。昔のゲームとはね。釣りスピ、意外とやれちゃうもん。おじさんなのに。だからやっぱ、ソロモンの鍵はちょっと苦しいなーとか思って。次のゲームと思って。で、ダウンタウンじゃねえか。熱血高校のドッジボール部、やって。あ、もう面白くねえなーと思って。あんなにやってたのになーと思って。面白くねえなーと思って。つれえなーと思って。でも他にもうやるもんねえなーと思って。いや、いっぱいあるんだよ。あるな、忍者龍剣伝とかさ。やろうかなと思ったらやれるのあるんだけどさ。でもなんかもう、ラインナップ見て、もう、ワクワクしなくなっちゃって。スーパーマリオとかさ、ベースボールとかプロレスとかさ、なんだろうな、パンチアウトとか、バルーンファイト。あとなんだろうね、ドクターマリオ、テニス、突っ張り大相撲、ツインビー、ね、ジョイメカファイト、ダブルドラゴン、ね、ダウンタウン熱血物語、熱血行進曲、ソレイケ大運動会、ね、いっぱいあるわけ、スターソルジャーと。昔あんなにワクワクしながらやったんだけど、今何もワクワクしないと思って。悲しいかな。そんなわけでね、配信の方もね、ちょっともう、グダグダオブグダグダになってしまってね。これダメだと思って。俺なんだかんだ、今までいろんなね、生放送やったら、基本的にアーカイブ残してるんだけど、今回のね、このね、ゲーム配信のアーカイブはね、残せなかった。今非公開にしてるわ。公開にし、できないぐらい、グダグダだったから。なのでね、ちょっと今後、スーパーファミコンもファミコンもね、配信はする予定ございませんので、任天堂オンラインのね、やつもね、月額会員306円かかるんだけど、これ1ヶ月で俺入ったから、もうやめますよ。ね。この、ファミコンとスーパーファミコンやるたびに入りましたからね。残念ながら、ちょっときついなと思って、ね、抜けようと思ってます。そのぐらい心折れちゃうぐらいね。ダメダメだったんでね。まあもうちょっとね。なんだろう。スーパーファミコン、ファミコン。難しいところなんだね、やっぱね。今でもやって面白いのあるのかな。まあスーファミだったらあるきすけど、ファミコンとかって今やっても面白いのあんのかな。ねえ、ちょっと、あれだよね。まあ、実家帰ったらね、ファミコンのソフトあるから、まあ、いくつかね、ピックアップして、これだったらやれっかなとかね、ちょっとチェックしていきたいと思いますけどもね。まあ、そんなのがありましたよっていうこと。じゃあ、あとはですね、今週他のお話なんですけど、そうね。あんま関係ないんだけど、今週ちょっと調べ物してて、沖縄移住化計画ね、たまにのたうち回ってますけども、まあ多分しないでしょうね。カレーとコーヒーとポッドキャストの店もやらないし、沖縄移住もしないでしょう、どうせ。なんだけど、ただ調べちゃうじゃん、沖縄移住するんだったらとかってね、調べちゃって。で、いろいろ調べてたら、沖縄って湿気がすごいと。めちゃくちゃ湿気がすごくて、もうすごいカビるんだという話があって。で、気がつくと雨が降るんだと。ね、スコールみたいなのすげえ降るんだという話をね、調べていたらね、ちょっと小耳に挟みまして。で、俺髪の毛の問題があるから、湿気とかあんま好きじゃないのよね。髪ヘナヘナしちゃうから。 とか、急に雨降られちゃうとさ、髪の毛ね、奇跡のスタイリングが崩れちゃうから嫌なわけ。だから沖縄ダメかーとか思って。で、いろいろ調べたんだけど。そしたらさ、その沖縄ね、行く理由としてはあったかいからなんだよ。なんだけど、意外と、そのまあったかいところで言ったら鹿児島とか、ね、あっちの、まあ、九州の方とかね、っていうのももちろんあったかいからそれでもいいんだけど、意外なところが、実はなんか、住みやすそうだなってのがあって、それが、これ2016年のデータだから、他の年はちょっと違うのかもしれないんだけど、兵庫県がですね、兵庫県がめちゃめちゃ暮らしやすそうなんだよね。データ見る限り。っていうのも、寒くないんだよ。そんなに。寒いの苦手だからさ。なんだけど、最低気温が、2016年は 3.9 度なの。マイナスとかいかないんだよね。3.9 度だったらさ、全然、ね、寒くないじゃん。むしろ、ねえ、暖かくはないけども、でも 3.9 度って考えらんないじゃん、普通。だったし、で、かといってじゃあ最高気温は高いんじゃないのっていうと、最高気温が 33.7 度なんだって。これ2016年だからね、データはね、すべてね。だから、暑すぎないじゃん。快適じゃん。暑すぎず寒すぎずの気温だし、で平均気温が 17.8 度、だから結構高いんだよね、 17.8 度って。で、あとは降水量とかもいろいろあるんだけど、雨が降らない日がすごい多かったりとか、そういうのがあるわけ。で、兵庫、すげえじゃんと思って。年間の降水日数っていうの？雨降る日っていうのが、多いところだと170日とかあるんだよ。なんだけど、兵庫は、2016年は96日しか雨、降ってないのね。とかさ。あとは、年間の快晴の日数、晴れてる日、とかっていうのは、まあ多いところだとやっぱり30とか40とか晴れてる日があるんだけど、兵庫はね、14日しか晴天ではないんだよね。だから、なんだろう、すごく、なんか、気持ちのいい天気っていうわけではないんだけど、ただ雨が降ってないっていうところとか、気温だったりとか湿度だったりとか、その辺がやっぱりすごく良くて、兵庫ってすげえなと思って、いいじゃんって思ったんだけど、でも兵庫に住むんだったら、まあ、別に東京埼玉に住んでてもいいかなって思っちゃう自分もいるからさ。まあだって変わんないじゃんもう。だ関西住むんだったら兵庫だなって思えるぐらい気候がいいなと思って。ここまで兵庫はいいと思わなかったよね。その気候的にね。なんで、まあ沖縄か、鹿児島か、まあ、宮城か、香川か。なんかそういうちょっと、南に向いたね、その、太平洋側っていうか、なんかそっち側、かなーなんてちょっと思ってはいるんだけどさ。まあでも実際ね、引っ越さないんですけどもね。引っ越さないし、何もしないんだけどさ、どうせもう、うだうだと、この辺、ね、住んで、もう引っ越しもしないでしょ、こっから。 めんどくさくて。引っ越し大変なんだやっぱり。したいけどさ、お金もかかるし時間もかかるし、ね、用意もすごいしないといけないし、なんか荷物多いしね、だからもうしないかもしんないけども、まあちょっと沖縄でも一回沖縄住みたいな、湿気が多いなとかさ、雨が多いなとかって言いながら住みたいかもしんないね。でも大変、でも大変らしいのよ沖縄。やっぱ物価がちょっと高かったりするんだよね、東京より。東京って安いんだよ物価、その土地とかは高いからねあれだけど、食品とかはさ本当安いし、あとガス代とか電気ガス水道も安いわけで、沖縄って電気ガス水道高いらしいんだよね。まあ、インフラの問題なのか分かんないけど、あとガスはね、都市ガスじゃないプロパンだったりするのが多いっぽいので、まあ、その分高くなるし。だから、沖縄住んで、例えば家賃が変わんないようなところに住んじゃったら、余計お金かかるっていうね、感じなのよ。しかも、賃金もさ、やっぱ最低賃金が違うじゃない？だから稼ぎが悪くなりつつ、で固定費が上がっちゃうみたいなところもあるらしいので、沖縄住むときはねちょっとねその辺気をつけないといけないかなっていうのもあって、だからねなんか大変らしいよ沖縄に住むので。ね、暑いからさ冷房入れなくちゃいけないし、で湿気が多いから除湿機かけないといけないしとか、なんかいろいろ大変らしいので、まあ、とはいえ沖縄だ一回もう住む住まない関係なく沖縄に行かないといけないよね。視察しに行かないといけないから、そのコロナがねちょっと落ち着いたらですね、一回せっかくねこうやって休みのタイミングもあるのでね、お金が、まあ、ね、まあ、あるとは言えませんけども、お金がまだね、少し残ってるうちにね、沖縄旅行、ちょっと2、3泊ね、してこようかなと思ってますんで。まあ、来月あたりかな。まあ、でも梅雨になっちゃうからね、梅雨に行くのってどうなのって思うけどもね。台風とかも来ちゃうからね、なんか結構とかになっちゃいそうな気がしますけどもね、ちょっと行けたら行きたいなと思ってます。釣りとかもしたいよね、せっかくだからね。沖縄行って釣り竿持ってく？怒られちゃうかな。もっとなんか現地で借りればいいのか。釣りね、ルアー釣りしたいんだけど貸してくれませんか、つって。ウミンチュの皆さん、つってね、いやーさっさーつってね、バカにしてんのか、つってね、殴られちゃいますけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございまして。だからなんか意外と、ね、兵庫県、すげえんだなと思って。っていう感じでした。ね、兵庫住んでる人どうですか？結構、寒くないんじゃないかな、冬とか。ね、で、夏そんな暑くないんじゃないかなっていうね。過ごしやすそうな気候をしてんだなと思ってね。そんな発見がございましたと、さ、という感じ。で、あとはですね、今週なんですけど、まあ、これか。今週、部屋を片付けまして。で、部屋片付けた理由としては、先週言ってたね、キャプテンハクさんが、部屋片付けると、部屋掃除すると、ちょっとその、運気が良くなるような気がしませんかと。で、運気が良くなるようなこと、そういうイメージのことをしていくといいですよという話があったから片付けをしたっていうのももちろんあったんだけど、それ以外に家にね人がちょっとやってくるっていう話があって、だからキャプテンハクさんの話もね、あったし、人が来るっていうことだから、それでね、部屋片付けよう、掃除しようと思ってね、いろいろ片付けたんですけど。で、なんで人が来るのかっていうと、まあ、コロナでね、 外に飲み行けないと。なので、家で飲もうよと。そういう話になって、友達がね、うちに遊びに来るという話になったわけ。まあ、十分その時点で、うちという名のね、密室空間に人が来るわけだから、これはもうね、3密ですよ。なんだけど、まあ窓を開けたりとかさ、ソーシャルディスタンスでさ、2メーターぐらいね、離れたりとかね。まあそんな風にしてね、飲み会をしまして。で、宅飲み。うちで飲むの初じゃないかな。この、渋谷のね、家にもう2年半ぐらい住んでますけど、2年半の中で、ちゃんと、長時間、普通に飲むっていうか、宅飲みしたのって初で、ねえ、なんか、このタイミングでって感じだけどね。でも意外と部屋も掃除して、ねえ、いつも使ってるソファーベッドの方もね、久しぶりにソファーに変形しまして。そしたらね、意外と人も何人ぐらいかな、4人ぐらいは座れるぐらいのスペースできたんでね。なんでこれからちょいちょい宅飲みできるんじゃないかなと思って。まあそんなところだったんだけど。で、日本酒をね、結構その友人の人は持ってきてくれて。で、持ってきてくれたのがね、千金。私好きなね、日本酒で千金っていうのがあるんだけど、千金の、立春朝搾りっていうやつと、あと、荒政の青いやつと、あともう一個が荒政の火の鳥ってやつ。この三つ、持ってきてくれて。で、飲んだんだけど、千金は、相変わらず千金で、ああ、美味しいね、つって。で、荒政の青いのに関しては、美味しいんだけど、あんまり俺、好みではないというか、なんか、荒政の青いの飲んだことある人って多分いると思うんだけど、日本酒ね、好きな人とかいると思うんだけど、なんかさ、誇りっぽくない？誇りっぽいって表現もすごい失礼なんだけど、なんか水分の中に誇りっぽいさっていうか、そういうのをなんかすごい感じるんだよね。これが何なのかちょっとわかんないんだけど、だからちょっと俺はちょっと荒政の青いのはあんまり合わなかったかなーと思うんだけど、もう一個その荒政の火の鳥ってのがあったんだけど、火の鳥は、すごくて、いや、どんなんだろうね、つってさ、そうやって飲み比べしててさ、じゃあ、ね、火の鳥ちょっと飲んでみようか、つって。飲んだら、なんかもう、衝撃がやっぱりすごくてね、なんか、普通だったらサラッサラじゃない？日本酒って。それやっぱトロットロなのよ。トロットロで、甘い中に酸味があって、なんだこれはっていう感じ。なんかね、千金飲んで、あ、美味しいね。ね、で、荒政の青いのも、まあ美味しいんだけど、ちょっとまあ、俺には合わないかもしんないな、なんて思いながらもさ、美味しいけどね、って思いながら飲んで。で、荒政の火の鳥飲んで、なんじゃこりゃつって。全然違うと思って。でも今まで飲んだ日本酒の中でもなんか結構群を抜いて違うというかさ、こんなのもあるんだなぁと思って。とかそんなのがありましてね、いいね、またお酒の出会いがあったから、もしね、居酒屋さんとか、あと酒蔵さん、酒販店さんとか行って、アラマサがあった時にはね、アラマサの火の鳥っていうのがあるから、火の鳥見つけたらぜひちょっと買って飲んでもらいたいな。なんか全然ちげーって、こんなのあんだみたいな感じ 感じになると思うんで。まあ、そんなのもありますんで、よかったらっていうところでございます。で、結局ね、普通に土曜日にね、その飲み会したんだけど、宅飲みしたんだけど、気がつけば、何時間ぐらい ?6 時間ぐらい飲んでて。2時ぐらいまで飲んでたのかな、下手したら。まあ、近所のね、人だったんで、ね、で、歩きで来たんで。で、2時ぐらいに解散したのかな、うん。それまでずーっと飲んでてね。だそんなんだったから。で、途中ね、その肉の花政とか行ってさ。で、肉の花政っていう名前なのに、お魚とかもすごく充実してて。そこでね、ブリを買ってさ。ブリの切り身長いの買って。それ家帰ってきて、包丁でね、ちゃんと、さばくっていうか、普通に切ってさ。で、刺身にしてさ、食べたりとか。あとはね、その友達の奥さんが、おつまみ作ってくれて、それをね、持参で持ってきてくれたりとか。なんか、いろいろと、そんなんありましてね。楽しく、美味しくね、時間がね、過ぎてきましたけどもね。いいね、宅飲みね、たまにはね。特になんか、これといったね、ものもなくてもさ、なんか、家でね、ゆっくりと、お酒、美味しいお酒飲みながらね、美味しいもの食べながらね、で、なんか、うだうだと、喋るっていう。そういうのがね、必要な時間かなっていう。まあ、みんなね、自粛疲れしちゃってるからね、なるべく、まあ、不特定多数の人にね、会いまくるような、そういうなんか、密な空間でなければさ、まだね、いいのかなってところで。ちょっと、宅飲み。まあ、オンライン飲み会ももちろんいいんだけどね。やっぱり実際にね、会って飲むのもね、やっぱりいいもんですから。ちょっと少人数でね、まあ、自宅で飲むっていう。そうするとね、またいいのかなって思いますって。多分でも、タイミング的にはね、なんだろう、今後、オンライン飲み会の後自粛がね、例えば、その、警戒のね、なんか自粛の解除みたいになった時にはさ、居酒屋に行くって前にやっぱり宅飲みが挟まってから居酒屋になってく気はするんだよね。だからオンライン飲み会、宅飲み、居酒屋みたいな。だからね、ちょっと先駆けで、ここで先駆けしちゃダメだろうって話ではあるんだけど、宅飲みをね、してしまいましたね。まあ、これからもちょっとお部屋ね、このまま綺麗な状態をね保ちつつね、いつでもね人を呼べるような環境にしておこうかなと。まあ狭いけどもね、18畳ぐらいしかない部屋だから狭いんだけど、それでもね、ベッドをソファーに変形させてすれば、そこにまあ3人ぐらいは座れるし、3、4人座れるしね。で、あと普通のまあベンチというかね、俺がいつも座ってる椅子がベンチ型の椅子なんで、まあ、ここも二人ぐらいは座れるし、あと単体の椅子も一個あるから、まあマックス7人ぐらいいけると思うんだよね、狭いながらもね。なのでね、まあそんな飲み会をね、まあちょっとしてみるのもね、面白いんじゃないかなとちょっと思ったりしましたよっていう感じでございますね。そんなんだからさ、その土曜日6時間ぐらいずっと日本酒飲んでたからさ、さすがに次の日もう無理で。で、その土曜日ね、仕事終わって定時で上がって、飲み会ね、宅飲みして。で、深夜まで飲んで。で、次の日。もう無理なんだよね、やっぱね。もう起きれなくて。二日酔いとか、そういうのもいろいろあって。で、急にね、仕事が始まって3日間仕事がっつりして。そんで、そのままね、酒飲みまくってだから。もう、疲れと、酒と、ね、ダブルパンチでさ。日曜日ね、多分、20時間ぐらい横になってた。まあ、寝たり起きたり、寝たり起きたりして、でも基本的には横になってるっていうね。そんなん20時間、 結構大げさじゃなく20時間ぐらい横になってたね。そんなんで、ね、で今日を迎えましてね。まあ、なんとか復活してさ、仕事も行けたけどね。いやー、ほんと飲みすぎね、仕事疲れ、そして飲みすぎね、もうそんなんなっちゃうとね、体がボロボロですからね、ちょっと体いたわってあげないといけないななんてことはね思いながらも、まあ、たまにはいいかななんてね思ったりとかしてっていう感じでございましたね。じゃあ、あとはですね、今週あった話なんですけども、今週この話しておきたかったな。死ぬまでにしたいことリスト100っていうのがあって、俺の中で。で、それを作ってるんだけど、いや結局ね、このラジオでいろんなこと喋るんだけど、キラキラしてないのはダメだなと思って。やっぱり、キラキラしてる、ワクワクしてる、ね、ウキウキしてる。そんなことをして、それをラジオで喋っていきたいなと思って。でもそれって何なのっていうと、一番わかりやすいのは、死ぬまでにしたいことをやることが一番キラキラするんだよなっていうのがあったわけ。ねえ、だって死ぬまでにしたいってことは確実に誰に言われようが関係ないし、誰に褒められようが、誰に批判されようが関係なく、俺が死ぬまでにしたいだけの話だから。だから、本当に自分のしたいこと、だよなと思って。で、いくつかピックアップしたんですよ。なんだけど、100も出てこなくて。意外と少ないよ。死ぬまでにしたいことって、って思って。で、書き出したところ、9個しかなくて、俺意外と死ぬまでにやりたいこと少ねえんだなと思って。で、一応それを今日発表しようと思ってんだけど、もう9個しかないから、これ終わったら死んじゃうのかなって思って。でも意外とできねえんだよなと思って。できないこともあるよ。なかなか。だからこそ死ぬまでにしたいんだからね。できちゃったら死んじゃうから。っていうので、一番目が、松島に行く。日本三景のね、松島。まあ、宮島行って、天の橋立行って、ね、天の橋立はちょっと未遂で終わってる感じしますけど、まあ、一応行ったから、ね、もう一回行くとしてもね、まあ、一応行ったは行ったってことで、ね、今、日本三景二つクリアしてます。で、三つ目、松島。これに行きたいんだよ。だからちょっと日本三景は死ぬまでにはやっぱり制覇しておきたいところだからと思って松島行くでしょ。で、あとは沖縄視察、一回沖縄ね行きたいなと思って、高校のね修学旅行以来行ってないからさ、だからそれでね沖縄一回移住するとかっていうのはハードル高いから。まあ、移住はしないにしても、沖縄にね、やっぱもう一回行くっていうのは、ちょっとあって、それは死ぬまでに一回行きたいなと思ってて。で、三つ目が、彼女を作る。まあ、彼女を作りたいよね、死ぬまでにはね。で、四番が、結婚する。死ぬまでにはね、結婚したいなと思って。で、五番、子供を作る。まあ、死ぬまでにはね、したいんですけど。まあ、さすがにそろそろタイムリミット、近いかなと思うんだけどさ。まあ、すべてにおいてね、彼女作る、結婚する、子供を作る、まあ、全部ね、ちょっとこれもう、ひとまとめだと思うんでね。もう彼女作ったらもう結婚して子供作るしかないからさ。したら、まあ、この三つはね、ひとまとめなんだけども、まあ、死ぬまでにね、したいななんて思って。で、あとは、六つ目。お魚のね、タイを釣る。まあ、お魚ね、実際、釣り何回も行ってんだけど、釣れたことがないんだけど。なんだけど、やっぱ一回釣りたいなっていうので、で、何釣りたいかっていうと、やっぱ、タイなんだよね。自分でタイ釣っ でお祝いしたいんだよね。タイ釣りたいよね一回ね。そうだからね、そうするとね、なんか堤防釣りじゃないんだよね。船で釣らないとなかなか釣りづらいと思うんだけど。でもまあ、なんか何らかの形で、ね、ちょっとタイはいつか釣りたいなと思って。まあ、タイ釣るまでは釣りやめられないなと思ってます。で、あとは、これ、上海ガニを食べる。七つ目ね、これね。上海ガニ俺食ったことなくて、あるのかもしれないけど記憶にはなくて。で、昔伊集院さんが奥さんの誕生日にだと思うんだけど、毎年上海ガニを食べに行くって話があって、で上海ガニ俺も食べてみたいなと思って、でいろいろ調べたら、その伊集院さんが毎年行ってる上海ガニのお店っていうのも分かって、でも結構すんのよやっぱし、お値段は。だけどちょっとそこでちゃんとした上海ガニをちょっとお腹いっぱい食べたいなと思って、だから一回ね、上海ガニはやっぱ死ぬまでに食べておきたいなと思って、どんなもんなんだろうねと思って、でそんなのとか、あとは食べ物か女かみたいな感じになっちゃうんだけど、八つ目が陳建一の麻婆豆腐を食べる。陳建一っているじゃない、その料理のさ、中華の鉄人みたいなさ、陳建一さんのお店の麻婆豆腐ってすごいらしいんだよね。その例えば YouTube とかにも出てくると思うんだけど、調べると陳建一さんのそのレシピのね、そのそれを解説してる動画とかも確かあったはずなのよ。陳建一さん自らねやってるやつとかに。で、あ、こんなこだわって麻婆豆腐作ってんだ、一回食べてみたいなって思うわけ。で、陳建一さんが生きてるうちに、陳建一さんが働いているのかわかんないけども、その本館みたいなところでね、食べたいなーと思ってて、上海ガニよりは安いからさ、だからね、それもちょっと考えています、死ぬまでに。だからこの辺できるよね、もうコロナさえ収束してしまえば松島行けるし沖縄行けるし、上海ガニはちょっとお金かかるからあれだけど、陳建一さんの麻婆豆腐は食べられると思うんだよね。あと3つはね、こうやってクリアできると思うんだよね。あとはちょっとわかんないけど、タイを釣るとかね、上海ガニを食べるとか、結構先になる気がしますけどね。あと9個目、これラストなんだけど、また食べ物なんだけど、昔友達に連れてってもらった千金のね、さっきの日本酒の千金がいっぱい置いてある、俺が初めて千金に出会ったお店があるんだけど、っていうその焼き鳥屋さんがあるの。千金が超いっぱい置いてある焼き鳥屋さんがあって、ここがめちゃくちゃ美味しくて、焼き鳥も美味しいし、千金もういろんな種類の千金が置いてあって、しかもそれが飲み放題みたいなっていう店があって、ここにもう一回行きたいなと思って。これ行けるんだよね。確か飯田橋とかそんなところにあったはずなんだよ。行けんのよ全然。予約してさ、行きゃいいだけの話なんだけど。なかなかね、行けないんですね。なので死ぬまでにね、したいなっていうところ。結構だから死ぬ時に心残りがあるとしたらって言われると、この辺なんだよね。なんで結構身近なところからね、実現不可能そうなところまでありますけど、でもまあ死ぬまでにね、ちょっとしたいこと、今これ9個、もうちょっとあってもいいんじゃないって思うんだよね。20個ぐらいあってもいいよね、普通20個30個あってもいいかなと思うんだけど、意外とね、その死ぬまでにしたいことっていうくくりにするとね、 ないんだよね。ほんと。で、あと、物欲はないね、なんかね。何か欲しいとかじゃなくて、やっぱ、食べ物が多いね。っていうのはあるな。結構ね。あと、どっか行くとか。行くとか、食べるとか、が多い気がするなーっていうのが、ちょっと、感じるところだったんで。皆さん、ね、死ぬまでにしたいことリスト、ちょっと作ってみると、意外とないよ。意外とないんじゃないかな。本当にそれ死ぬこと、死ぬまでにしたいことって言われると、まあ、そういうわけでもねえな、みたいな。なったりとかするから、本当に死ぬまでにしないとっていうやつだと、9個ぐらい、9個10個とかになっちゃうんじゃないかなと思うんだよね。意外とないんだよね。だって、死んじゃうわけだし。明日死んだ時に後悔するかって言った時に、例えばなんか、天職に就くとかさ、お金をいっぱい稼ぐとかさ、いや別に明日死んじゃうからいいじゃんみたいな。けど、明日死んじゃうんだったらちょっと、今日中に全部終わらせておきたいなみたいなさ、ところもあるじゃない、いろいろと。上海ガニ食っておきたいじゃん、一回。死ぬまでに。っていうところだね。とか、そんなことをちょっと思いましたっていう話でございます。で、これとは他にもう一個俺、リストがあって、死ぬまでにしたいことリストは埋まらなかったんだけど、昔作った夢リスト100ってのがあって。これ夢リスト100はね、25番までね、あるんですよ。結構前に作ったから、実際クリアしてるのもあるんだけど、ちょっと読み上げていこうか。夢リスト100、1番、彼女を作る。2、結婚する。3、子供を作る。ね、もうこれも一緒だね。同じようなこと言ってるわ。夢リスト100だからね。夢だからね。で、4、寝室が分かれた家に住む。切実。ワンルームとか 1K とかじゃなくてね、1LDK 以上の部屋に住むっていう。夢だからね。死ぬまでにしたいこととはまた違うんだよね。夢、あくまで。5番、体脂肪を 15% 以下にする。なかなかいかないね。6、柴犬を飼う。飼いたいね。夢だね。でも死ぬまでに飼えなくてもしょうがないわ。でも夢だね。夢リストには入ってくる。デリヘルを自宅に呼ぶ。かっこ AV 上ってね。デリヘルは呼んだけどね。AV 女優ではなかったね。で、8番。地上波のラジオ出演。もうこれがさ、いや、パルさん、これこそ死ぬまでにしたいことリストでしょ。言うかもしんないけど。その欲がないんだよね。地上波で通用するわけねえだろって思っちゃってる自分がいるんだよね。悲しいことに。だから昔はさ、いつ地上波に呼ばれてもやれるように準備してる気持ちもあったわけ。もう言ったらもう、セミプロ的な気持ち。プロになれるかもしれん。ね、いつかなりたい。ね。きっかけがあれば、やれるかもしれん。とか思ってた自分がいるわけなんだけど、昔はさ。全く思わないよね。何にも思わない。地上波のラジオに出演とか、絶対したいわって昔思ったけどね。ないっすね。夢だね、本当にね。夢のまた夢だと思ってる。あと9番。不動産業に就く。叶いましたね。やめちゃいますけど。叶ってんのもあの夢リスト100ね。あと10番。カスタムメイド 3D2 を VR でやる。これ叶わないね、なかなかね。オキュラスリフトとかね、オキュラスクエストとか。ね、あの辺を買わないといけないから。VR ゴーグル5万円ぐらいしちゃうからね。なかなか手出せないなと思うんだけど。あと、リーガルの靴を買うって書いてあるね。夢なのか、これは。2万円も出したら買えるんだけどね、靴ね。 2万円出ないからね、リーガルの弟分みたいなね、靴を履いてますけどもね。あとは12番万馬券を当てる。これも当たったからね、俺ね、万馬券を何回も当ててるから、だからこの辺は叶った。13番スロットで万枚出す。出せない、もうこのご時世出せないね。マックス2500枚ぐらいになっちゃうもんね。行って3000枚5000枚でしょ、万枚はもう今出せないよね。あともうスロットもあんましなくなっちゃったしね、まあ、コロナの影響でしてないだけかもしれないですけどもね。コロナ終わったらまた行っちゃうかもしれないけども。あと14番が仮木60の家具を買うっていうね。仮木60っていうさ、まあいい家具があるんだけどさ、シリーズの家具がさ、それのソファーがさ、黄緑色っていうか緑色のソファーがあるんだけど、それ欲しくてね、仮木60のね、家具欲しいなーって思ってて。とか。あと15番。バニーガールのコスプレをしてもらう。これ彼女にだね。彼女にしてもらいたいんだね。バニーガールのコスプレをしてもらう。16番。レースクイーンのコスプレをしてもらう。17番。女子高生のコスプレをしてもらうってね。まあ、どれも叶わなそうですけどもね。もういつか。これ夢だね。別に最悪死ぬまでにしてもらえなくても別にいいんだけど。夢だから。で、あとは、18番。趣味の延長で月15万円稼ぐ。至りませんね、そこまでね。19番。ポエム集を出版する。しないね。しないで終わりそうだわ。20番。オリジナル CD を発売する。ラジオのかな？ラジオの CD かもしれませんけどもね。まあ、夢だよね。なんかそういう形にしてね、物を売るっていうのはね。21番。首の痛みを取る。痛い。首が痛い。本当に。これ取れたら最高だけど、夢だからな。22番。剣玉検定を受ける。受けない。もう受けないね。いつか受けようと思ったけど、受けない。その代わり、あやとり検定受けちゃったからね、俺ね。で、23番。ルービックキューブで LDL4 をマスターする。夢だね。あれ、やっぱり理解できなかったわ。何回かやったけど。無理だわ。24番。フリーランスでやっていける能力を一つつける。つかないわ。もうさ、この夢リスト100作ったのいつだよって思うよね。全部諦めちゃってる、俺。大概のこと。24番。ハメ撮りをする。ちょいちょいエロいの出てくるんだよ。あと25番。ナンバーズで大金を当てるって。どうかな？もう全部、どうでもいいよね。どうでもいいって。夢だからさ、死ぬまでにしなくたって別にいいよねっていうものばっかなんだよね。それに比べて、ねえ。やっぱ死ぬまでにしたいことリストはね、やっぱ、死ぬまでにはしときたいからな、後悔しちゃうやつだもんな。それ、ね、後悔しちゃうやつだもんなって言ってる中に出てくるのが麻婆豆腐を食べるだからね。麻婆豆腐食べられんだろうみたいな。で、コロナ終わってお店再開したら陳健一さんのお店行きなよ、食べられるからっつって。ね、ほんとそうなんだけどね。でもなんかそんなのがあるなぁと思って。だ、そんなわけでね、夢リスト100とね、死ぬまでにしたいことリストねでございましたけどもね、意外とそういうなんだ、切り口が違うとね、全然違うよね。夢ってさ、叶わない可能性もあるじゃん、やっぱり。だからさ、なんか夢って言うといくらでも出てくるかもしんないけど、死ぬまでにって言うとまたそっから絞られるっていうかね、全然ベクトルが違うんだなぁなんてことはね、なんかこれ見ててすごい感じるところでございましたけどもね。ぜひちょっと皆さんのね、夢と死ぬまでにしたいことリスト、多分一致しないと思うんだよね、あんまし。なんで まあ、ちょっと死ぬまでにしたいことリストをね、ぜひなんか洗い出してみて。で、コロナが終わったらね、なんか一つずつね、ちょっと実行していくっていうのはね、いいんじゃないかななんてね、そんな風にちょっと思いましたと、さと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったことだったりとか、あと読めなかったお便りをね、つらつらとご紹介していきましょうというコーナーでございます。じゃあ、今日喋れなかったことをサクッとお話ししていきますと、そうだね、第600回スペシャルウィーク何しようかっていう話なんだけど、もう6月の15日とかそんなもんなんだよね。の月曜日なんで、その前のね、土日のどちらかとかで何かイベントするんだったらしないとっていうところではあるんだけど。まあ、つってもね、コロナのタイミングもあるから、ちょっとどうすんのがいいんだろうなぁと思ってんだけど、オフ会？ソープオフ会？いやぁ。どうかな。ちょっと一個思ってんのが、でもこれオフ、600回でやることかな、わかんないけど、全然600回とか関係なくてもいいんだけど、一回やりたいなと思ってんのが、代々木公園でピクニックなんだけど、ピクニックっていうか、普通のなんていうの、お花見というか、なんつうんだろうね。でもまあ、ピクニックだよね。で、でっかい、そのブルーシート広げて、真ん中に俺座ってっから。で、今日、この何月何日に、俺が一人で、でっかいブルーシートを広げて、一人で、ピクニックしてますと。もし参加したい人来たら、いたら、来てください。っていうことだけ言って、で、もう来るもの拒まず、去るもの追わずのオフ会をすると。っていうのしたいなと思って。だからもう気まま、本当に気まま。だって誰も来なくても別に関係ないし。俺一人でやってるし。誰か来たら来たで、あ、じゃあぜひ座ってください、つって。ラジオネーム何さんですか？つって。ああ、まるまるです、つって。ああ、いつもありがとうございます、みたいな。じゃあ、一杯どうぞ、つって。これ、アラマサの火の鳥なんです、って。トロトロですね、つって。うましい、つって。で、そしたらね、他の人が来たりとかして。そしたら、ね、もともといた人が、あ、じゃあ、私、ちょっと予定あるんで帰ります、みたいな。あ、お疲れさん、みたいな。また来てくださいです。っていう感じで、もうなんかすごい気ままに朝9時から夜ね6時ぐらいまで代々木公園でうだうだとね寝っ転がりながらね酒飲んでるみたいな、そんなんしたいなと思って、どうかな。まあ、それスペシャルウィークかって言うとわかんないんだけどね。まあ、普通のスペシャルウィークって感じだよね。600回のその100回単位のスペシャルでやるべきことかってとわかんないんだけど、まあ、時期的にはね、雨さえ降んなければ、6月は梅雨だから降っちゃうかな。まあ、そんなのもちょっと考えましたっていうね。そろそろね、もう、1ヶ月切っちゃってるからね。考えないといけないなってところなんだけど。あとはね、今週のお話としてはね、仮想通貨がですね、ようやく原資に、到達しました。ね、78万円が、一時38万円まで下がりましたけどもね、また78万円までね、回復いたしました。こっからだね。先週も一回ね、10万円ぐらい下がっちゃって。で、また、なんとか取り戻してって感じだったんだけど。こっからだね。5月の末までね、上がっていくでしょ。ね。プラス、10万、20万。ぐらいまでは行きたいな。20万ぐらいまで行きたいな。なんとかね。 そっから先は、ちょっと高望みしすぎな気はするので。まあ一旦そこでね、決済するしかないのかなと思うんだけど、ここまで待ったんだからね。最後まで待ったらいいじゃないっていうね、ところありますけどね。まあ。まあまあ、先を見たらね、しょうがないからね。このタイミングでね、5月末でね、決済しようとは思ってますけどもね。まあどうなるんでしょうかっていう感じ。まあこっからね、上がってく兆しはね、十分あるかなと思ってます。あと、婚活かな？今週ね、婚活しようかななんて思って、ちょっと調べていたんですけども、なかなかね、婚活はね、いいのが出てこなくてですね、オンライン婚活とか、ね、ちょっとやりたいなって思ってたんだけど、あのね、見るものね、結構、20代の男女みたいなのが多くて。まあ、20代以上ね。20歳以上っていうので募集するのが多くて。で、特に制限ないのよ。何歳までとか。だけどさ、20歳からって言っているところにさ、39歳入り込んできてもさ、おいおいおっさんってなるじゃん。もう男女両方から来ちゃうじゃん、そんなの。だからさ、ちょっとオンライン婚活はハードル高えなとか思ったんだけど、さっきちょっと見てたら30歳ぐらいからってのがあったわけ。それならいけんなと思って、男性が30から50、女性が27から38とかそんぐらいだったんかな。なんで、それだったらいけんなと思って、ちょっとオンライン婚活。まだ、正社員だからね、俺ね。辞めてないし。ね、働いてるし。だからちょっとこのタイミングでね、まだ、ニートになる前にね、ちょっと婚活してみるのも。しかも、オンライン婚活少し安いんだよ。普通に婚活パーティー行くよりもね。だから、まあ無駄金になる可能性もあるし、ね、コロナでどうせね、会えなかったりするわけなんだけど。でもまあいいかなと思って。ちょっと一回ね、試しにやってみたいななんて思って。ね、ズームとかもね、うち入ってるからちゃんとね。だからズームでオンライン婚活。ちょっともししたらね、またレポートの方をね、発表させていただきたいと思いますんで。まあ、その辺も、まあ、今週、来週ぐらいでできたらなぁと思ってます。そんな感じでございました。じゃあね、お便り、いくつかいただいてるから、お便り読んでね、今日終わりにしたいと思います。で、ラジオネーム、パルさんの3倍クズさん。最近、お小遣い欲しくて、洋服とか、靴の転売始めたんだ。1ヶ月で25万ちょい使って帰ってきたのが40万ちょい。ぼちぼちうまいことが、分かったよ。配送されてきた靴なんかを検品してそのまま横流しするだけの作業だし悪くない。何より楽天ポイントゲロ馬。パルさんもなんかいい小遣い稼ぎ見つけようぜ。そしたらマジ働かなくていいよっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。すごいね、そんなに行く。25万使って40万入ってくるってすごいね。でもなんか靴の転売とかは行けるって話聞くんだよね。俺の友達でもちょっと靴の転売やってみたっていう友達いて、で結構儲かるって、小遣いにはなるよって話を聞いてて、って聞いてるのにやらないんだよね、俺ね。せっかく教えてくれてんのにね。なんか二の足踏んじゃってやれないんだけどさ。で、せっかくね、だから、無職になったからね、今時間あるしさ。まあなんか靴とかもさ、抽選とかなんだよね。抽選で当たったら買えるみたいな感じらしいから。だからそういうので、ちょっと、転売ヤー、 すごいセンスあんじゃない？25万使って40万ぐらい返ってくるってセンスだよね、そこね。しかもだって楽天ポイントゲロマーってことは楽天で買ってるわけでしょ。楽天で買ってそれを転売してて利益15万出ちゃうわけでしょ。それセンスの塊じゃないの、それって。転職なんじゃないのって思うんだけど、そんなんでもないんかな。さすがにそこまでなかなかできんと思うけどね。なんかね、コツがあれば。で、俺も働かなくていいようなね、そういう方法をちょっと見つけたいですね。まずはちょっと靴の転売からやっぱ始めるしかないのかな。お小遣い稼ぎからね。だってそしたらね、お小遣い稼ぎで靴の転売で5万円そんな行くか？行かねえと思うけど、まあまあ行くとして5万円。ウーバーイーツで5万円。で、ネットの活動でなんかうまくやって5万円みたいな。15万円みたいな。生活していけるんだけど、みたいな。なりませんかね。そんな夢見ちゃいますけど。これが夢リスト100、ね、入っているかもしれませんね。あとはいただいております、ラジオネーム、田中太郎さん。パルさん、無職になったんだし、ガンガン宅飲み配信しようず。宅飲みはお金かからないで美味しく飲めるので、そのための投資もしていいと思います。冷蔵庫付きの、冷凍庫付きの冷蔵庫、いいと思います。最近お気に入りは、ジンリッキー、ライムじゃなくてレモン。自分で作った方が、レモンドより美味しくて、たくさん飲めますよ、っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。合わせてね、YouTube の動画もね、貼ってくれて、ジンリッキーのね、作り方のね、動画もね、載せてくれたんで。だからちょっと先行投資で。先行投資しすぎなんだよな。この無職になるからね、いろいろとやろうと思って。で、キャプチャーボード買ったりとか、ね、釣りスピ買ったりとか、しちゃってましたけども。それにプラスして、冷蔵庫買っちゃう？いや、買えんよ。置く場所もないんだけど、冷蔵庫欲しいな。さすがにこの夏は冷蔵庫欲しいよな。冷蔵庫は贅沢品ですか？いや、そんなことないよね。あっていいよね。冷蔵庫はね、ちっちゃくてもね。ちょっとちっちゃい、本当に卓上に置けるぐらいの冷蔵庫。で、なんか飲み物冷やせるぐらいのやつ欲しいよね。じゃないとなんか毎回冷たいもの飲もうと思ったらコンビニ行かないといけないみたいなさ、スーパー行かないといけないみたいな、それもちょっとあれかなと思うもんね。だからね、氷はできなくてもせめて冷蔵庫かなーとは思いますんで、ちょっとね、そしたらジンリッキーとかもね作れるかもしれないからいいね。それなんか自分でレモン買ってきたりとかねしてね、作ったら、まあお酒は体にいいわけじゃないけどもね、いつも飲んでるやつよりは健康的かもしれないからね、ちょっといいかもって思いますけども、ちょっと冷蔵庫買おうかな。ちょっと悩んじゃいますけどね、冷蔵庫ね。結局でもね、もうこの2年半冷蔵庫使わないで生きてきちゃってるからね、すごい話だよそれもね。本当かよって。冷蔵庫とか電子レンジとかって2年半もなくて生活できんのって思うかもしんないけど、できるね。慣れちゃったもんね、全然できるわと。そんなありますけどもね。じゃあ、あともう一個お便りいただいてます。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさんお疲れ。今日も元気に臭いマスクつけてるかい。コンビニにオーラ2って、口臭スプレー売ってるだろ、フリスクとかと同じコーナーに置いてある。あれをマスクの鼻つけるあたりにシュッと振りかけてみ。あと、口の中にシュッとすれば完璧。匂いが半日はしなくなる。保湿作用もあるから喉も乾かなくていいよ。変な匂いのしない クールミントがおすすめ。というか、口寂しい時にあれをシュッてやれば食欲が少し収まるからダイエットにもいいよ。食欲を収めるにはクールサイダーかシトラスミントがいいねっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。ねえ、マスクしてるとさ、やっぱなんかくせえなって思うじゃん、自分の口の息。思わないやついんのかな、ナイス住めるって思ってるやついんのかな、わかんないけどさ。でもやっぱそんないい匂いするわけでもないじゃん、口の中の匂いだからさ。だからね、だからマスク自体にそのスプレーを振りかけておくと、そうすると良いということなんだけど、オーラ2の俺スプレー持ってるよ確か。うん、持ってる、前買ったんだよ。だどっかにあるはずなんで、ちょっとそれ引っ張り出して明日ね、マスクにちょっとシュッとしてから出かけてみたいと思います。違うかもね、そんな方法があったなんてね、思わなかったね。ちょっとこれラジオ終わったらね、オーラ2のスプレーね、ちょっと探してみたいと思います。どこにあったかな、多分どこかしらのカバンの中に忍ばせてるはずなんだよ。うん、ちょっと探したらすぐ出てくる気がするからね、これはちょっとやってみたいですね。よかったらね、来週すごかったよ、革命だったよってことをね、お伝えしたいなと思います。じゃあそんな感じですかね。今日は以上かしらね。まあ、他にもちょっといくつかいただいてるんですけど、ちょっとお時間も結構来てしまってるのでね、読めなかったやつとかは来週ね、読めたら読みたいなと思っております。そんなわけで、今週この辺で終わりたいと思うんですが、来週ですね、来週は5月の25日の月曜日、またね、22時から2時間ぐらいやっていきたいと思います。最近ね、やっぱ前説が長くて良くないね。まあ、前説長いのは生放送のね、その生放送で聞いてくれてるリスナーさんは前説長いのは喜んでくれるんだけど、ただ前説が長すぎると本編がだれるんだよね。それがあるので、今日とか前説結局1時間半やっちゃったんだよね。よくないなと思って、この前説が長いのと前日にオナニーするのはほんとイコールぐらいの、その本編の失速度につながるんだよね。なので来週はね、22時から、まあ、埋設は始まるんですけど、30分ぐらいでね、埋設終わって、そっから2時間、ね、しっかり集中して本編やってと、感じでね、頑張りたいと思いますから。いや、本当に、ぐだぐだ喋るのはさ、日常的にね、オンライン飲み会とかするから、そういうところでね、ぐだぐだ喋りますから、埋設は、ね、もう短めにして、その代わり本編しっかりやって、ね、いい気持ちで、日々のオンライン飲み会をね、できればと思うんで、ちょっとそんな感じでね、来週からは少しずつね、変えていこうかなと思いますね。じゃあそんなところで、まあ、来週は25日か、まだね、仕事終わってませんけどもね、次のね、2週後の放送の時には6月1日だからね、もしかしたらもう仕事ね、収まってるかもしれませんけどもね。まあ、そんな感じで、ちょっと来週はね、まだ仕事ね、してる最中なんでね、できれば来週いっぱいでね、なんかオンライン婚活とかね、ちょっとできたらなとちょっと思ってますけどもね。まあ、そんな感じで、またね、今週も一週間ね、ちょっと頑張っていきたいなというところでございますと。じゃあそんなわけで、ね、今日もね、長い間、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。